今週のニュースでさ、元チェッカーズメンバーの息子がね、まあ、大麻で、まあ、捕まったと。そんなのがちょっと出てまして、私、まあ、その記事ね、全くスルーしてたんだけど、まあ、友人からちょっと教えられてさ、その記事見たって言われて、いや、全然見てないんだけど、まあ、会ったことは知ってるけどって。その捕まったチェッカーズのその息子の写真見たって言われて、いや、見てないけどって。ちょっと見てよって。見たらさ、そこには、ハゲ散らかした俺がいるんだよね。で、見たっつって。あ、見たっつって。で、パルさん、そっくりだよねって。職場で笑っちゃったよ、みたいなね、ことを言われてさ。いや、本当に似てて、あんなに似てる人いるんだなーっていう、ドッペルゲンガーかなーなんてね、そんなの思うぐらい似てたので、ぜひ皆さん、このラジオね、まあ、こうやって、多分パソコンとかの前で聞いてるのかな、と思うので、パルさんどんな顔してるのかななんてね、想像しながらね、まあ、ラジオ聞いてるって人もいるかもしれないけども、もしよかったら、ね、こうやって始まりの時にね、元チェッカーズ、スペース、タイマ、スペース、息子でね、まあ、検索すると、そのね、顔が表示されるかと思うから、まあ、かなりちょっとハゲ散らかしてはいるんだけども、顔は俺っぽいんだよね。メガネもね、結構太めのフレームを使っていて、これも似てるんだよねって。まあ、唯一俺と似てないのは、その頭のハゲ具合。まあ、ここは、いつも私、ハゲてる言ってますけども、さすがに勝ってるかなと。もう少し俺の方が髪の毛あるかな、みたいなところではあるんだけど。あと、私基本的にね、低姿勢な人間ですけども、この、元チェッカーズの息子に関しては、ちょっとオラついてる。ね、オラついてるって言葉があるのか知りませんけども、オラオラしてる感じがね、ちょっとありますから、それ見ていただくと。まあでも、その辺のね、ゲーセンにいるような顔ですよ。だけど、俺みたいな性格の人間だと、ゲーセンにいる顔になるんだけど、やっぱ気持ちがオラついてる人は、なんかそんな感じしないね。ちょっと自信持ってそうな感じがするからね、ちょっとイケメンに見えるよね。ハゲてなければっていうね。まあそんな感じで、まあもしよろしければね、このラジオ、聞くにあたってね、その写真を見ながら聞いていただけるとね、今日は少し楽しく聞けるんじゃないかなと思いますんでね。じゃあそんな感じで今日もねやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。見ました、元チェッカーズの息子の写真、ね、こんな素早い時間で見れるかどうか分かりませんけども、まあ、まだ見てないって人いたらね、まあ、リアルタイムだと、まあ、今すぐ検索してもらうしかないですけども、ポッドキャストだった人、こちらちょっとね今のラジオの方止めてもらって、一回検索してもらってからね、まあ、聞いていただけるといいかなと思うんだけどもさ、本当に似てて親にメールしようかと思っちゃったもんね。そっくりなやつがいるんだけどってね。あ、うちの息子だわ、みたいなね。なるかもしんないけど。そうすると、うちの親がね、元チェッカーズってことになってしまうからさ。それちょっと違うかな、なんていうところもあるんだけど。あとは、タイまでね、この人捕まりましたけども、ま、俺のことをね、タイマくんをね、大野くんと呼ばないで的なやつでね、呼ばないでいただきたいな、というところもありますんでね。まあそんな感じの今週、まあね、一発目一番テンションが上がるお話ししようかなって思ってて、いくつかあったのよ。いくつかあった中でこれが一番に来るっていうね、ところでね、もったいないなってね思うの。三つぐらいあったのよ。他の二つもかなり、インパクトのある一発目に喋るにはね最適なお話があったんだけど、まあこれはね、じゃあちょっと後ほど喋っていこうと思いますから、まあそんな感じで今日はね、まあお便りが多いんですね。かなり先週ちょっと読めなかった分と、あと今週、まあ私がツイッターなんかでつぶやいたことに対して少しねリアクションをくれてお便りいただいたりとか、 そんなのがちょっと多くて40通ぐらい溜まっちゃってるんだよね。なのでちょっと厳選しながら、あとはざーっとね読ませていただいたりとかっていうんでね、まあ、ちょっとうまくやっていきたいと思いますんで、でこのお便りの他にもこれからねいろいろ話しますから、リアルタイムでももしねちょっとリアクションいただけたら嬉しいかなみたいなねところもありますから、まあ、そんな時はね、お便りの方をねいただけたらと思います。お便りに関しては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。でホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもメールの方送れるようになっておりますと。で、まあ、リアルタイムであればね掲示板事前にいただけるんであればメールでねいただければと思います。まあそんな感じなんですけど、ちょっともしかしたらあれ今日パルさん声が少し鼻声じゃないなんてねあるかもしんないんだけど、今週中盤ぐらいにちょっと気温がね下がった日があって、その日ね寝てる時タオルケット1枚で寝てたんだよね。そしたらさ思いのほか寒かったみたいで風邪ひいちゃったんだよね。まあ熱はね37度はまだ超えてないから、まあその辺は大丈夫なんだけど、まあ鼻がこんな感じ、こんな感じっていうか伝わってればだけど、まあ、詰まってる感じするのと、あとはね喉がすごく痛くて、でそんな今週ちょっと一杯だったんですけど、早めのパブロンもね結構ね飲んだんですけど、まあよくならず今日を迎えてしまいましてね、ちょっと不安の中だ、体調もねあんまりよろしくないかなと。ラジオ始める前に今日2時間はちょっと厳しいかななんてね思ったりするぐらいの体調だったんだけど、まあお便りの数とあと今日喋りたいこと結構多いんだよねこういう日に限って、なので、まあ、2時間超えないようにやらせていただきたいと思いますんでね、最後までねちょっとお時間いただけたらなというところでございますね。じゃあまず何の話からしようかなってところなんだけど、最初にじゃあちょっと宣伝的なものをさせていただいてもいいですかね。あんまり私ね宣伝とかねまあないですからね、稀なお話なんでねちょっとさせていただきたいと思うんですけど、前々から言ってました、あの私の本名でやらせていただくラジオっていうのがねとうとう配信されまして、10月の3日かな、昨日の土曜日に配信されたので、ちょっとこちらをねまあみんなに聞いてもらいたいななんてねいうところがありまして、まあ難しいところではあったの判断はね、本名だから本名と童貞ネットをちょっと関連付けちゃうのはどうかなっていうのは、まあ、前々から言ってたところなんだけど、まあ、皆さんからもね、まあ、別に平気なんじゃないのみたいなねお便りもいただいたりとかして、でいろいろ考えたんだけど、まあ、やっぱり童貞ネットに絡んだところで本名っていうのが文字で、ね、掲載されるのはまずいなと、結局検索した時に童貞ネットがね出ちゃうから本名でね、そこだけはまあ阻止したいんだけども、それ以外はいいんじゃないかなと。だからこうやって検索して引っかかんない感じ、ラジオで喋ってね音声だったら引っかかんないからとか、 URL だけだったら飛んだ先には本名あるけども、本名で検索してねその URL がヒットするわけではないから、そう考えまして、先日 Twitter の方でも、URL 載せました、本名名義のねラジオのページを。なのでもういけるだろうということで、このポッドキャストの方でももうお話ししてしまおうということです。ただ本名はまあ言わなくても飛んだらわかるから、まああえては言いませんけども、一応番組だったりとかどこでやってますよっていうのはここでお伝えしておきたいと思います。で放送しているところなんだけども、まあ、インターネットラジオ局みたいなところで、レディオ365っていうところで 言ってしまいましたね、とうとう。ここで配信をしております。で、番組のタイトルなんですけども、これは私本名もありますけど、まあ今回はね、この私のラジオネーム的なもので、じゃあパルナイトにしときましょう。パルナイトのネガティブ人間改造計画っていうね、タイトルの番組になっております。なんでよかったらね、聞いていただけたらなっていうところで、で先日そのね、ツイッターなんかで告知したりとかいろいろしたところ、リスナーの皆さんありがとうございますね。ちょっとチェックしていただいた方結構いらっしゃって、で聞きましたよっていうお便りもらったりとかね、あとはその番組ページのところにいいねとかね、そういうの押せたりするの。それもね、工作員の皆さんありがとうございます。ポチポチしまくってくれてね、なんか他のラジオ番組のね、そういういいねの数とかよりもね、かなり多くなってるみたいでね、これはちょっと工作しすぎなんじゃないかと。某所のね、YouTube の動画の再生数レベルでちょっと上がってきちゃってるんかなみたいなね。それ何億なっちゃうぞって話なんだけど、そんなにいかないんだけど、まあそんな感じなんで、もしよかったらそういうのをちょっと調べてもらうと。で、そこまで調べなくても、もし私の本名分かったら、今も本名を検索すると一番上に所属している事務所が表示されて、2番目にこのラジオ番組が出ます。もうそういう感じになってきてしまいましてね、ちょっと怖いところはあるんですけども。怖いよ、だって本名分かってて、住んでる場所も池袋とかって分かってて、で埼玉出身とか分かってて、34歳みたいな、なんかさ、特定なんて無限にできるよなと思って。まあそんな感じでね、でもオードリーの春日さんとかだったら、あの人も家の住所までね、まあ、知られちゃってるからね、なんか家、仕事から帰ってきて家帰ってくると、もう家のところにはいろんなものが置いてあるってね言ってましたから、そこまでいかなければね、まあいいかなというところで、ちょっと本名は今回、まあ、すぐバレちゃうかなと思うんですけども、ただこのラジオはね、しっかりとパルナイトでやっていきたいと思いますからね、まあ、その辺は少し分かっていただけるとね、ありがたいかなっていうところで。で、実際に、まあ、私もちょっと聞いてみたんです、自分でね。まあ緊張してるなっていう感じはあるけども、まあ、BGM がちょっと陽気というかね、愉快な BGM だったりとか、そういうのもあって少し、まあ、良かったかななんてね、いうところで、まあ、第2回、第3回ね、ちょっと、このね、今後ちょっと撮っていきますから、その時には、極力ね、その辺も解消できればなと思っておりますので、まあ皆さんもね、ちょっとチェックしていただきましたらね、まあお便り、ね、お便りの方は、こちらに送らないでいいです。レディオ365の方から、なんかメール、メッセージ送れるようになってるみたいなので、そこに感想、送っていただけると、さらにおこいつ工作してんなっていうのはね、ちょっと感じ取れるかなと思いますんでね、お願いしたいというところでございます。で、本日ね、事前に聞いていただいたよっていうね、リスナーの方からお便りをね、実際もいただいてますから、そこをねちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム703番さん、本名のラジオ聞いたので、童貞ネットリスナーとして率直な感想を。童貞ネットの方が面白い。スノパルさんの良さが消えちゃっている感じ。技術的なところだけど、声をかけられないが女性に声をかけることができないの意味なのか、女性から声をかけられないの意味なのかが判断しづらかった、ラジオでは意味が伝わりやすいように声をかけることができないと言った方が良かったと思う。あと、〇〇なんてっていうことが、ところがあってという喋り方が多くて聞きにくかった。これからも月1ぐらいの、ぐらいでやっていくんでしょうか。継続視聴させていただきますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、聞いていただいてね、ありがとうございます。本当にね、まあ、ご指摘の通り、童貞ネットの方が面白いと。まあそうだよねって思いますよ。だってすごい制限というか、ここでもね、あんまり 悪口とかは言わないようにしようとかさ、ってのあるよ。まあ女性の悪口はね言ってもいいかなと思うけど、それでも最近なんかそういう気もね起きなくなってきてるから、まあすごくクリーンな感じでやらせていただくっていうところだったりとか、あとはまあ誰に聞かれるかわからないから極度な下ネタはやめようということで、まあ R15 ぐらいで考えてるわけ。18禁になっちゃうようなお話は、まあ、なるべく控えようというところなんで、私のね、あの持ち味っていうのはね完全に消されちゃってるかなっていうところはありますけども、まあ、それでも、まあ、なんとか聞かせられるようなクオリティには持っていきたいなということで頑張っていきたいというところなんですよね。であと技術的なところ、これはあのもう緊張しまくってたので、あの難しかったね、いろいろね。だからまあそれもあの今後ね改善していくことで、まあ2回3回やっていったところであんまり変わってなかったら、あのもう一回ご指摘をいろいろいただけるとありがたいなってところでね、あのこれからもねぜひ視聴していただいてね、あの工作の方もぜひお願いいたします。ひどいラジオだなっていうねところですけども、あとはラジオネームかすかさん、例のラジオの、アプリクソすぎるんですけど、ローカルにダウンロードできないのは仕方ないにしても、ラジオに寄せられたお便り開いただけで再生止まるって、バックグラウンド再生もできないし、対して童貞ネットはローカルに保存してネット環境を気にせず聞けるのでいいと思います。次のラジオでこのネタでラジオ会社ディスって出禁になって伝説になったら面白いと思いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあちょっと出禁になっちゃうとね、私お金もちょっと払ってるところもありますからね、これはお金をもらって配信してるわけではなくて、俺がお金を払って配信させていただいているっていうねところですから、それでディスって出禁になったらね本当に伝説になってしまいますからね、ちょっと避けたいなと思うんですけども、まあちょっとアプリに関してはいろいろ問題があるかもしれないね。で、あのスマホとかから聞く場合にはスマートフォン専用アプリがあるの、レディオ365プレイヤーって、それを経由しないと聞けないっていうところがあるので、でそのアプリがちょっとねいろいろあるのかなというところでね、パソコンだったら問題なくねパソコン上で聞けるんだけどっていうのもちょっとあるんですけども、まあここはね何とも言えないところですけどもっていう感じだね。あとはじゃあアプリの関係でいただいているので、ここもねちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム705番さん、あのすいませんけどレディオ365のアプリ入れようとしたらアプリケーションの起動準備を行いますってところからループしてるんですけど、どうしたらいいの、これ責任問題じゃないの、マジでうちのタブレット使えなくなってるんですけど対応してくれないんですかって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはね大変ね申し訳ないなってところなんだけど、私があのアプリをちょっと作ってるわけでも管理をしてるわけでもないので、どうにもちょっとできない部分がありますんで、今でもうまくねいかなくてタブレットが使えないってことがあれば、まあ私ではなくそのアプリを作っているところというか、そのレディオ365自体にちょっと言っていただかないと何とも対処はねできないかなというところなんでね。だってさ、例えばね、じゃあ俺が AM ラジオでね番組始まりましたってなった時に、じゃあ AM ラジオでね番組始まります、聞くためにはアプリとかで聞くんだったらラジコ入れてね聞いてくださいって言って、ラジコインストールしようと思ったらこうなってしまったんだけどっていうことで、でそのラジオ番組自体に言われても対処ちょっとできんからね。なんで本当に俺のを聞いていただこうというところでね、せっかく入れてくれたのにこうなっちゃって、それは大変ちょっと申し訳なかったんだけども、技術的なお話私どうにも解決しようがないので大変申し訳ないんだけども、これに関してはレディオ365自体にちょっとご質問していただけたら対応していただけるんじゃないかなと思いますんで、大変申し訳ないですけどもね、お手数かけて申し訳ないんだけども、そこだけちょっとお願いできればと思います。ちょっとねそういう、ま、携帯の機種だったりとか、あと OS その iOS だったりとか Android のバージョンとかによってはそういうのがもしかしたら出てくるかもしれないから、そこちょっと皆さん気をつけようがないとは思うんだけど、まあそういうのもありますってことだけはちょっとご理解いただいた方がいいかもしれないですね。本当に申し訳ございませんでした。じゃあ、あとね、お便りいただきました。ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん。パルさん、本名ラジオ聞いたよ。まさに白ナイトって感じですね。個人的には良かったと思います。これからどうなっていくのか楽しみですね。今日は黒ナイトの放送を楽しみにしています。なんかボディーブローメール多いみたいだけど、僕は応援し続けますよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、ボディーブローメールはちょっと今週結構ありまして、先週からね積み重ねたものもあるんですけども、まあちょっと読んだり読まなかったりね、ちょっと メールの件数も多いんで、今日はちょっと 2,3 通ぐらいしか私の批判に、ね、関するようなお便りは読まないかもしれませんけども、もし全文見たいよっていう人いたらね、掲示板行っていただくとね、お結構ボディーブロー来てるなっていうね、そういうのはちょっと感じ取れるかなと思うんですけども、でもそんなね感じで、まあ、本名ラジオ聞いていただいたということでね、白ナイトとで童貞ネットは黒ナイトとねいうところでね、まあでも言っても、まあ、黒ナイトも特にないよ。今日他にそうだな、黒ナイトの部分オナニーの話とかさ、そう、まあ、黒でもないしね。ただ言いたいことを全て言えるっていうのは私童貞ネットのねすごくいいところかなって思うから、まあ、これ継続して今まで通りやりつつ、人前でも喋れるようなこと、おじいちゃんおばあちゃん老若男女にお話できることは本名のラジオの方でねしていこうかなと思いますから、まあ、なんとか話術で、ね、お前に話術とかないだろうって、お前はなんかそういう怒った現象がちょっと面白いかなっていうぐらいで話術ないだろうっていうね、そんなのありますけども、まあ、今なんじゃないかなって、そういう話術をね、高めなくちゃいけない時っていうのが来たっていうことで、まあ、ここでね、まあ、一踏ん張りしたいなと思っておりますよというところだね。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん。白内藤さんの本名ラジオ聞いたよ。アニメトーク、女性バッシング、転職トーク、下ネタなしでもガンガン喋れててびっくりした。ラジオ DJ 街道まっしぐらだねっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、制限されてるなっていうところ、まあアニメトークはしてもいいの、多分今後もアニメとか漫画のお話はちょっと出てくると思うんだな。まあこういうものをね見たりとか読んだりとかすると元気出るよみたいな、でそんなコーナーがあるんだけど、そこでアニメとか漫画とかも紹介すると思うし、事務所のプロフィールでもね、趣味がアニメ鑑賞になってるから、アニメは大丈夫。だけど、女性バッシングは絶対できないし、あとは転職の話も、いや、あんたラジオパーソナリティなのになんで転職とか、そういう話すんのってなっちゃうから、まあ、あくまであそこではラジオパーソナリティが職業だからね、そういう話もできんし、もちろん下ネタもね、もううんこまでじゃん、チンコはダメじゃん、でその辺のねちょっと難しいところあったりするから、まあそれでもまあ結構喋れてたように感じるということなんだけども、台本ガチガチだったからね、喋りたいこといつもは箇条書きをキーワードちょこちょこって書いてそれを膨らますんだけども、まあここは A4 の用紙がびっしりになるぐらいね、まあ、文章になってたりとか、まあ、キーワードがねいくつか書いてあったりとかするんだけどさ、だからなーっていうところもあって、次回はなるべく台本ぎっしりじゃない感じでね、アドリブ満載でいきたいなと思ってますから、この童貞ネットスタイルね。ただそうすると結構時間がね見えないのよ。その A4 の用紙いっぱいを全部読むと、まあ、4分5分ぐらいで多分読めると思うの。だからそれだとさ時間の見通し立つんだけど、そうじゃないとね、話膨らみすぎちゃうと時間オーバーになっちゃうあるからさ、その辺が怖えなっていうところでね、ちょっとガチガチになってしまいましたけど、 まあその辺もうまくできるようにねなっていきたいと思っておりますと。あとラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、本名ラジオ聞きました。童貞ネットで長時間放送に慣れているのですっごい短いラジオだという印象です。本名ラジオってパルさんがお金払って放送してるの？配信者から見てお金を払う価値はありましたか？ってお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、まあ短く感じるよね。20分ぐらいのラジオなので、このラジオがね2時間だと考えるとね、まあ相当な6分の1ぐらいになっているので、あっという間かなと思うんだけど、あっという間のラジオなのにその中にコーナーが2つもあるっていうね、どうやってんのっていうねところはありますけども、本来ラジオって、まあ、30分枠で2つぐらいコーナーあんのがね地上波だと多いからさ、まあ、そんなにおかしい話ではないんだけど、このラジオとね比べちゃうとね、だってフリートークとお便りで2時間だもんね。コーナー最近ゼロだからね。だからそんなのありますけどね。まあああいうちょっとコンパクトなやつもねたまにはいいんじゃないかなっていうところで、なかなか童貞ネットを聞くってなるとさ、時間長えからなっていうのでさ、ちょっと気持ちを作ってから聞かないといけないっていう人いるかもしんないけど、このレディオ365の方に関しては、まあ20分のラジオだから、まあ、そんなにあの気持ちを作らないでもねサクッと聞けると思うからね、ぜひちょっと皆さんも聞いていただけたらなと思うんですけど、でこのラジオ私お金払って放送させていただいてますけども、お金を払う価値はありましたかっていうことなんだけど、まあなんとも言えないよねそこはね。ただすごくその番組数っていうのは多いのね、そこのインターネットラジオ局で。今までもね、まあ、終了したものも全部含めるとやっぱしかなりの数番組を作ってきたっていうところがあるから、そういう作ってきた人の、まあ、前でねこうやってラジオをするっていうことはなかなかできないことだからさ、これはお金を払ってやってみるっていうのは一つ、まあ、価値のあることなのかなとは思うんだよね。でそれをやったことで、まあ、指摘もされるじゃない、こういう方にした方がいいよとかさ、こういうところは良かったねとかさ、でそういうのもアドバイスを聞きながら少しずつ良くしていってっていうのができればまあいいのかなとは思うから。だからまあどこで配信するのがいいとか悪いとかってね、例えば俺が本名でねポッドキャスト自分で作って配信するっていう方法ももちろんあると思うんだけど、もしかしたらそっちの方がまあリスナー数が増えたりとかね、ポッドキャストのランキングとかね iTunes ストアの方とかでまあ上がったりとかさするかもしんないけど、でもそこの価値とはまた違うところの価値があるのかなとは思うから。であとお金を払うことによって少しプレッシャーじゃないけどもそういうの感じたりとかさ、なかなか金銭絡まないじゃない、ポッドキャスト普通にねこうやって童貞ネットやっててもね、だそういうのもいいかなっていうのもまあいろいろあって、まあ半年とかで契約とかもできるやつだから一回半年やってみる価値はとてもあるかなとは私は思うかな。でこれでねよかったら1年とかね2年とかやってってもいいし、で俺の場合はこうやってパソコンとかスマホとかある程度知識があるから自分でねやろうかなっていうことで配信できたりもするけど、そういうの苦手な人っているじゃない、喋るのは好きだけどもう始められないんですと、そういう人いたらまあそういうプロの方にねお願いするっていうのはまたそこも一つ価値があるのかなとは思いますから、まあそんな感じかな、まあ、参考になればというところですね。まあそんなね、まあ皆さんいろいろ聞いていただいたということでね、ご感想いただきましてありがとうございました。まあこれからもね、もし聞いてくれたっていう人いたらね、こちらの童貞ネットでもいいですし、あとは、まあ、このね、ラジオ365、レディオ365、でもどっちで言ったらいいかわかんないんですけども、レディオ365の方にね、直接メールいただいてもね、嬉しいですので、送っていただけたらと思います。じゃあ、あとせっかくなんで、ちょっとお便りを中心に今日ね、紹介していかないと終わらないところもあるのでね、どんどんちょっとお便りを紹介していきたいと思うんですけども、あとせっかくね、本名でやってるラジオの話をしたから、事務所、ね、 事務所のサイトにも本名でね名前出てますから、事務所関係のちょっとお便りもねいくつかいただいているのでね、これもちょっとご紹介していきたいと思います。ラジオネーム664番さん、パルさんの事務所サイトを発見できました。所属タレント一覧のパルさんと同じ列の一番左の子の趣味がアニソンとパチスロってパルさんにお似合いじゃないですか。脇フェチ募集中とのことらしいので、同じ事務所のよしみで脇こきしてもらえるよう頼み込んでくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや無理だろっていうね、脇こきみたいな、新しいよね、ちょっとね最近新しくないんかな、数年前は脇こきってみたいななってたけど、ここ最近脇こきって定着はしてないけど、そんなに違和感感じないよね。おお、脇こきってならないけどね、やってもらったこともないし、してもらいたいとも思わないけども、別に違和感なくなっている自分にねちょっと驚愕してしまうんですけども、まあそんなね、あの私の本名を知ってしまったら事務所のページとかも見れると思うんでね、まあそっから、まあ、いろんなね素敵なね女優さんだったりとか、ね、そんな人いっぱいいますから、まあ、その辺もチェックしてもらうと、もしかしたら面白い発見がねあるかもしれませんという感じかな。あとはラジオネーム667番さん、パルさんの事務所のプロフィール見ました。結構簡単に見つけられたので、これ以上隠す必要ないような、もっと童貞ネットのリスナーを自分の芸能活動のフィールドに誘導していくべきでしょう。それと副業で DJ は無理でしょう。だってそんな人います？地方の深夜放送だって副業 DJ なんて聞いたことないですよ。本気でやるつもりがないなら早いうちに事務所辞めた方がいいんじゃないですか。深入りすると面倒くさいことになりませんか。余計なお世話かもしれませんが、道は一本に絞った方がいいですよっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。まあ事務所の方はねすぐ調べたら、ね、見つかっちゃうのでね、まああんまり隠す必要もないかなというところで、今日皆さんには多分もうすでに見つけられている状況かなと思うんですけども、で、あとはお便りの中にねあったことで、副業で DJ は無理でしょ、そんな人いないでしょってね、聞いたことないですよっていうお話なんだけど、そんなことないんじゃないかなとは思うんだよね。だってお笑い芸人が深夜にラジオやってるってさ、これね、昼間はお笑い、夜はラジオ DJ なわけでしょ。そういうのもあるし、それこそね、お笑い芸人あんまり売れてなかったらお笑い芸人しながらバイトしながらラジオやったりとかさ、そういうのもあるし、他にもね、例えばじゃあアーティスト、音楽やってる人も昼間はサラリーマンで、あの休みの日はバンドやったりとかあるし、マラソンランナーとかだって公務員を昼間やりながらね、マラソンしたりとか、まあ結構みんなあの二足のわらじ、三足のわらじあるかなと思うんだけど、まあ、ただね、俺の場合はあんまり道を広げちゃうと力が分散しすぎちゃうっていうのはあるんでね、手広げすぎちゃって、だそこは気をつけたいなと思うけど、基本的にはつながってはいるのかなっていう道だと思うのよ。だからこうやって童貞ネットがあります、でもう一個本名でのラジオあります、まあラジオじゃない、だからまあラジオだし、両方とも相乗効果で良くなっていけばいいなとは思うし、あと仕事に関してはやっぱり何かしらね、ちょっと収入がないと生きていけないところもありますし、でせっかくね仕事するんだったら興味のあることということでやっていくから、そこでの何か仕事の話とかもラジオでできるかなっていうような、そんな感じになればいいかなと思うので、もちろんね、まあ全く興味のない仕事をさ一日中やってるってんだったらね、ちょっと問題かなと思うけど、そうじゃなくてまあ興味を持ったことにいろいろと接することができる仕事であれば、まあラジオにも生きてくるかなと思うし、でただラジオ一本じゃ食ってはいけないからさ、そんな人本当に売れっ子なわけじゃない、だから分かんない、食えるようになったら多少はねそういう風に考えるかもしれないけども、それまではね、やっぱりこういう風にやっていくのが逆に普通と言ったらあれだけども、売れてない人はみんな他で仕事しながらねやってて、で売れ始めて仕事辞めるっていうのがまあ普通だと思うんでね、 まあ、そんな感じでちょっとやっていきたいなと思います。ね、いろいろと心配していただいてね、すいません、ありがとうございます。あとは、ラジオネーム699番さん、パルさんをディスるやつがいるが、みんな勘違いをしているぜ。パルさんはもうタレントなんだよ。ガッキーと同じレベルなんだよ。パルさん頑張ってオナニーしながら放送してください。応援してますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。パルさんはタレントなんだよってね、こんな風に言ってくれてるのに、パルさんはオナニーしながら放送してくださいっていうね、いやそんなタレントいますっていうね、ところありますけど、そうなんだよ。言ったら俺もタレントっていう括りになるから、ガッキーと一緒なんだよね。俺イコールタレント、タレントイコールガッキーということは、ガッキーイコール俺みたいなね、もう一心同体ですからね。まあそんなないですけどもね、ちょっと気持ち悪いやつになってますけども、まあそんなね、まあぜひガッキーとお近づきになれることはないな、絶対的に。ただね、 100% じゃなくなったから、 1% ぐらい確率が上がったかもしれないからね、ないな。ただわかんないもんね。いやもうわかってるだろうって、まあその辺はいいんですけどね。まあガッキーね、いつかガッキーね、リアルでちょっと会いたいなってところはあるんですけどもね、まあ一生会えないと思うんだけど。あと せっかくガッキーのお話来たから、なんかガッキーの関係するちょっとお便りがあったんですけども、ラジオネーム、ラノベ月さん、パルさん、ガッキーと出会えるバイトが募集開始してますよ。ぜひ応募してラジオのネタにしてくださいってね、お便りと URL をいただきました。ありがとうございます。こちらね、ガッキーが今度テレビのドラマをやるんだけども、でそれが置き手紙京子のなんとかって、そんなテレビのドラマが始まるのね。でそこの、ま、ガッキーのお手伝いみたいなバイトを募集してるの。まあ、完全になんかその話題作りっていうところではあるんだけど、でそれが、ウェブ案の方でね募集してて、応募しようかなって、ね、ちょっと思って、ページの方はちゃんとブックマーク入れてますから、もしかしたら応募しちゃうかなみたいな。だってここでさ、応募しなかったらガッキーと会える可能性はほぼないけども、応募した瞬間に会える可能性がちょっとだけね、ちょっと天文学的数字かもしれないけど、ちょっとだけ上がるからさ、向こうもでも選ばないよ。35歳のおっさん、いやガッキーのそばちょっと近寄らせることできねえだろうってね。でしかもなんかいろいろと調べると、ん？童貞ネット、いやダメだろこいつってなるからね。まあその辺はダメかなとは思ってますけども、もしかしたらね、ちょっとチャンスがあるかもしれないからね、ちょっと酒でも飲んで酔っ払ったらね、申し込みしたいとね、ちょっと思っておりますっていうところかな。じゃああと、今日他に話したいことまだあるんだよ、いっぱいあんの。どうしよう、全然いけるから、全然いけるよ、まだまだ40分ぐらいでしょ、こっからだったんだけども、今週さ、ちょっとね今話しながら結構もう鼻声で大丈夫かなってところなんだけどさ、この鼻声、喉が痛くなったのが今週のね中盤だったんだけども、喉が痛くなった次の日、転職の面接がちょっとございましてね、やっちまったなーっていうところだったんだけど、一応面接は行ってきました。なんでその話をね少ししたいなと思うんだけど、今まで私無職になって、1月からずっと無職ですよ今年で、まあ、最初の3ヶ月間はね自分探し、これからねどんな仕事していったらいいかなっていうのを調べたりとか考えたりとかする期間で、そっから3ヶ月は、まあ、転職活動をしながら、まあ、調べながらね、そういう転職サイト調べながら、あとはラジオパーソナリティのスクール行ったりとかね、それを3ヶ月ぐらいやったわけ。だ半年はまあ仕方なかったかなっていう期間で、そっから先がまあ、さらに本腰入れてのね転職を始めたっていう期間ではあるんだけども、で、まあもう気づけばね今10月ですから、かなりお時間経ってしまったところあるんだけども、それで、ちょっとお便りをね 転職の関係ちょっといただいているから、まずそこだけね一個読みたいと思います。ラジオネーム山猫舞台さん。パルさんこんばんは。いよいよ笑えないレベルで追い込まれてきましたね。最近のラジオを聞いていると、成功につながるような本気の行動はせずに、でもかもだって、もし可能性はあるを口癖のように言うパルさんに、ボディーブローコメントをしてくださった方々にも、さすがにダメだこりゃって感じで、もはや失笑もの。ラジオの最後に10月から形になるって言ってましたので、見守るしかないですね。まさかトイザらスでバイトを始めておもちゃ業界に入れた、有言実行だぞドヤみたいなギャグを言うつもりではないことを祈っています。僕の中では最終的に親の不動産屋を継ぐことになるに一票ですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそんなお便りですよ。最近はね、本当にでもかもだって、もし可能性はあるみたいな、そんなことばっかり言ってっからね、みんなになんかダメだこりゃって思われて、まあボディーブローもどんどん増えてくるという感じだったと思うんですけども、まあ10月になったらね、本気出さざるを得ないから、お金もなくなっちゃうからっていうところで、今回転職活動ね、まあ少し力が入ってきたかなっていうところで、で今年入って2個目の面接だね、ちゃんと面接までつながったものっていうところで、今回応募したところっていうのは IT 企業なのかな。ちょっとパルさんと、おもちゃ業界とかアニメとかじゃないの、なんで IT なのっていうところだと思うんだけど、さすがに全く関係ないところには応募はしないわけですよ。一応この IT の会社、アニメの動画配信とか、あと漫画のね電子書籍の配信とか、そういうのもやってる会社なの。だからね、検索にも引っかかってきたしね、アニメとかさ、それでも検索するからさ引っかかってきたし、でそういうのはなかったらさすがにね、例えばなんかシステム開発とかさ、そういうんだと、いや俺力も発揮できねえしね、やりたいって言ってた業界とも全く違うし、何も絡めないしっていうところあったけど、まあこういうちょっとアニメにね、まあちょっと間接的だけでも関われることであればいいかなっていうところで応募したのがその IT 業界で、一応スマホとかのねコンテンツディレクターっていうね、ちょっとかっこいいちょっと肩書きになっちゃうのかななんて思うんだけどもさ、まあ、そんなの応募しまして、でまあ実際面接行ってきたんですけども、でちょっとすいません、今屁をこいてしまいましたね。体調悪いし屁は出るしっていうね、そう最悪なんですけども、でちょっとボディーブローのお便りね、最近ちょっと増えてるんじゃないってところもあるんだけど、その中にパルさんもう全然動いてないじゃん、もっと動かないとダメだよっていうお便りは結構あるの。なんか志ばっかり高いけど全然動いてないじゃん。でもそうは言うけど、そんなんでもなくないって思うことはあって、まあ 2,3 週間に1回ぐらいさ、いやなんか2個ぐらい申し込みね応募したんだけど両方とも書類審査で落ちちゃいましたとかさ、そういう話するじゃん。で一応無職期間長くてさ、転職期間長いわけじゃん、転職活動期間ね。だからいろいろ積み上げて考えると、今まで応募したの全部足してみたんだけど、リクナビネクストの方で5件応募してて、マイナビ転職の方では8件応募してんのね。だからなんだかんだ言っても13件は一応応募してるんだよね。でそっからちゃんと面接につながったのは何個とかっていう話になってくるとまた別だけど、一応そのぐらいはちゃんとエントリーシートねしっかり作ってさ、応募してっていう活動はしてるから、まあ言うほど動いてないってわけでもないんじゃないかなと思うんだけどさ、ただやっぱりね、なんかたまにね 2,3 週に1回ぐらいねちょっと応募してみましたぐらいだとさ、みんなも別にね件数全部足してさ、それをなんかいろいろとねまとめてるわけでも覚えてるわけでもないからさ、まあなんかこいつちょこちょこしか動いてねえなってなってると思うけど、まあ累計すると、まあ、ちゃんと10件超えて13件なってはいるからね。まあそんなところで そろそろ動いてないっていうちょっとお便りの方はねやめていただけると嬉しいなと。私もねボディーブローのメールちゃんとボディーブローになってますからね。スルーできないんだから、スルースキルないんだからさ、ちょっと控えてもらうとね俺の精神も安定するかなっていうところでさ、まあ、そんなことを釘を刺していこうかなというところだったんだけども、まあ実際にそんで今回はスマホのコンテンツディレクター、行ってきまして、で最初いろいろ調べたわけよ。行く前にねどういう会社かなとかね、どういうサービスがやってんのかなとかね、いろいろ調べて、まあこれこんだけだいたい把握しとけば大丈夫かなぐらいは調べてさ、でまあ見た中でね、そのサービスの中で少しそのまあ注意書きみたいな、なんかインフォメーション的なところの項目があって、そこをねどんどん見ていったら間違って書いてある文章とかがいくつかあったの。だからじゃあ面接の時にはねそこだけちょっと伝えておこうかなと思って、受かっても受からなくてもねどうでもいいよと、ね、どうでもよくないけども受かったら嬉しいけども、そういうのはなしにして、今日の面接はそのサイトのちょっと間違った部分があるからそこを修正してもらえればまあいいかなっていうぐらいの気持ちでいこうかなと思って、その方が緊張しないしなと思ってね。でそんなのだから前にもさ面接した時最後にね最後に何か聞きたいこととかってございますかって言われた時になんて言えばいいのっていうところでね、前私ちょっと失敗してしまいましたから、そこでねお話ししておこうかなって、ちょっとサイトの方見させていただいたんですけども、ここがね少し間違った記載になっているので直した方がいいかなと思いましたね。なんか幸でがましい感じで申し訳ないですみたいな感じにすればいいかななんてね思って、でそんなんで行くわけなんですけども、まあ調べてる段階では小さいというかあんまりその大規模じゃない、まあ、IT 関係の会社なのかなって思ったの。でもねいろいろ調べたら結構でかいんだよね。まあ調べていくとその社内の写真とかが出てくるんだけど、最初調べた時は結構ちっちゃいというかそういう写真だったの。あんまりなんかフロア的にも広くないのかななんて思ったんだけど、なんか詳しく調べていくとすげえ写真いっぱい出てきて、なんかすんげえ広いフロアでやってんだなーってのが分かってさ、ちょっとブルってきちゃったところはあって、でそんで、まあ、当日ね、今夕方からのちょっと面接だったんで行きまして、で会議室みたいなところ通らされてでなんかアンケート用紙みたいなの渡されてさ、これちょっと書いといてくださいって言われて書いてさ、で書き終わったらじゃあこの後ちょっと面接官来ますのでってね待ってたんだけど、今回は面接官は2人、前はねアニメ関係の飲食のところはさ面接官1人で面接受けさせてもらう方ね、そっちに関しては2人でね、まあ、受けたって感じだったんだけども、今回は面接官は2人で、面接受ける側はね俺一人ということでね2対1の面接と、まあ本来こういう形が多いのかなとは思うんだけど、でそんなんでさ一人は結構若い人で、もう一人は俺よりも、まあ、ちょっと上、まあ5歳10歳ぐらい上なのかな、あと少しスポーツマンな感じのおじさまっていう感じで、そんなちょっと腰が低そうな感じのねいい人っぽいオーラはあったんだけども、でその人たちが来てさ、じゃあ今日よろしくお願いしますって言ってでお話をするんだけど、まあ最初にねまずはじゃあ志望動機とか自己 PR とかね、まあその辺ちょっとパル内藤さんの方からちょっとあればちょっとそちらお聞かせいただいてもいいですかって言われて OK と思って、で私志望動機をね言ってさ、まあちょっとアニメに関わる仕事とかもねしたいなみたいなところ言ったりとか、そういうエンターテインメントに絡む仕事をしたいなとかね、あとはまあ思い出に残るようなものをね残せたらいいなみたいな、そんなことをちょっとつらつらと喋って、で志望動機言った後、まあ向こうの方からじゃあ履歴書と職務経歴書を元にねちょっとお話しさせてくださいっつっていろいろね質問されて、でその時もさ結構感触が良かったのっていうのも、その面接してくれた人のその、まあ、年配のおじさまの方が もともと自分で自営業やってたらしいのね。で、そこからその会社入ったらしいんだけど、だから俺が前にその起業してね、自営をしてたっていうところをちょっと見てて、この辺の話ちょっと結構聞きたかったんですみたいな言われてさ、お、いいねいいねって思ったんだけど、ダメだね俺ね、全然話せなくて、そのさ、自分でやってた頃の話うまくアピールできればよかったんだけど、結果的にさ、鳴かず飛ばずで終わることになるじゃない、その会社。それをさ、結構メインで喋っちゃって、マイナスなことしか喋ってねえなと思って。やっちまったなーとか思ってさ、もっともっと興味持ってくれたんだから、もっと喋れるよねってね。こんな風なね、ピンチの時も、いろんなことをね、やってみましたと。まあ、結果ダメだったけども、こういう風にね、いろんなアイデア出したりとか、挑戦することはできますとかさ、言えばいいのに。全然言えねえって思ってさ、緊張もしちゃってるし、前日に喉も痛くなっちゃってるしって、ね、まあいろいろあって、まあうまくいかなかったなっていうところでさ、でその次、普通その次ってさ、まあ向こうから結構質問来ると思うじゃない。そしたらさ、その後はもうじゃあ弊社に対して何か疑問点などあればもう何でもお答えしていきますから。どんどんちょっと質問してくださいって言われて。え、俺がすんの?と思って。あんまないよね。例えば、こういうことね、に対してどう思いますかとかっていうことを、ちょっとずつね、言われたりするのはあると思う。入ったら、どういうことしたいですかとかさ。そういうちょっとした質問があって、それに対して答えていくってわかるんだけど。いや、すげえ大きくね、なんか広げたなと思って。弊社に対して疑問などあれば何でもお答えしますので、ね、どんどん質問してください。と思って、いやもう前半ね終わって、志望動機、履歴書、職務経歴書、この後だからね、もうね、後半は全てそれっていうところで、いやちょっと難しいなーと思ったんだけど、でもやるしかねえなと思って、まずね、前の日にいろいろ調べといてよかったなってところあるんだけど、まあ、動画配信サイトだからさ、まあ、主軸というかね、そういうのあるから、まあ、最近のね、まあ、Amazon とかさ、あと、Google Play とかさ、まあ、いろんなあんじゃない?動画配信サービスとかさ。で、なんか定額制になったりとか、Hulu とかもさ、あるしさ、そういうのとかもなんかいっぱい大手のね、やつがあるから、そういうのとはね、どういう風になんか、関係性を持ってやっていこうと思ってるんですかみたいなさ。なんか分かってんのこと言ってさ、でそんなのを繰り返して、でももう話すネタがないの、 2,3 個したらやべえと思って、じゃあもう帰りにね、言おうと思ってたサイト内にちょっと間違った表記があるんだけどっていうのもここでぶっ込まないといけないなと思ってね、そこでちょっとぶっ込ませてもらったりとかしてさ、でちょうどその一緒に面接してくれた若めの人に関してはそのサイトを結構まあ管理している人だったみたいだから、すぐに修正できるみたいで、ありがとうございますなんて言われたんだけどさ。で、そんなんでさ、いろいろ話をして。でも、まあ何ってか分かんなかった、自分の中でもね。もう、なんだろうみたいな。喋ってて、俺は何が言いたいんだろうみたいな、ね、ところはいっぱいあったんだけど、聞かなくても分かるじゃんみたいなことばっか。言いまくって。でもね、と思って。後半戦、開始直後からね、もう話すことなんてあんまないからさ、これでね、ずっと続けていくにはなんか水増しして話すしかねえじゃんと思ってさ、まあそんなんで話してて、でなんとか終わってね、今日はねお時間作っていただきましてありがとうございましたってね、でまあ終わってお見送りしていただいてさ、でビルからね出てってさ、歩きながら本当今日の面接ダメだったなっていうか、もっと上手くできたよなと思って、でっていうのもさっきのね、その起業して自営で頑張ってた話ももっと上手くも言えたしっていうのもあるんだけど、その他にも無職期間何してましたかって話が出なかったの。これは前回のアニメの飲食関係の時もそうだし、今回もそうなんだけど、その話出ないんだよね。まあもちろん会社によると思うんだけど、俺が受けた2件中2件とも 無職期間長いですけど、この間何してたんですかとは聞かれない。全く。そんなもんなんだなと思って。だけど、俺そういう風に聞かれたら言おうと思っている、そのラジオパーソナリティのスクールに行ってるとかさ。で、その話をしたら、ポッドキャストをやってるとかさ。いう話ができるじゃない。で、7年ぐらいやってるとかね。それってさ、今の俺は、まあ、武器として使わないといけないわけじゃん。ちょっとモロハの剣ではあるけども、ね、7年間、毎週のように、まあ、そういう新しいことをやってっていうね、新しいこともできますし、それを続けていくこともできます。いうね、アピールですよ。で、それこそ IT だったりとか、そういうコンテンツディレクターっていうんだったら、いろんなコンテンツをね、出していかないといけないんだから、まあ、私ぐらいになってくると、いろんなことにアンテナを張ってね、で、毎週のように何かしら見つけて、それを喋っていったりするので、コンテンツとしても何か活かせる部分があるんじゃないかと思いますとかさ、言えるじゃんみたいな。それこそ、ね、スマホとかだったら、ポッドキャストの関係とか、なんかサービスとかできるかもしれないからさ、そういう分野は強いので、みたいな。もしそういう企画があるんだったら、みたいな。アピールできるのに、しなかったなと思って。やっちまったなと思って。でも本当、これはあんまり参考にしない方がいいかもしんないけど、無職期間何されてましたかって聞いてきたのって、職業紹介のさ、ところあんじゃない？あそこに登録をしに行った時にしか聞かれてない。普通の企業には聞かれない。ね。これわかんないよ。企業によって違うと思うんだけど、実際は、ああいうね、職業案内の会社でしか聞かれませんでしたっていうね、ところで、まあ、変に構えちゃったなってところがあってね。なんとも言えませんけども、まあ、聞かれた時にはね、一応喋れるように準備はね、しておいた方がいいのかなとは、ね、ちょっと思いましたけどもね。でもそんな感じでさ。まあ、終わった後からすぐに反省会よ。で、家帰ってきてさ。まあ、友達とかね、そういう、なんか LINE とかさ。なんかスカイプとかでさ、ちょこちょことね、全然今日ダメだったわ、もっとできたのにとかね、なんかいろいろ喋ってたの。そしたらさ、夜9時過ぎぐらいかな、メールがピロンってきて、もうその会社から来てんの。早くねと思って。さっき夕方多分5時半ぐらいに終わったんだよ、面接は。それで9時とかにメール来るっていうことは、早い判断だなと思ってさ、まあでもそんなもんだよなと思って。で、メール開いたの。したら、パル内藤さん今日ありがとうございましたと。いろいろと検討させていただいたところ、パル内藤さん、まあいろいろと知識もおありなようですし、あと人柄もとても良くて、もしよろしければ、最終面接お願いできませんかっていうメールが来てて。マジかと思う。あんだけ、ね、会社から出た瞬間からお通夜状態でさ、反省会だったのに、これで最終面接かと思って、ありがとうございますと思ってさ。いや、そんなんで、だからまあ、一次面接、二次面接までしかないんだね。だから二次面接のことを最終面接とは言ってるんだけども、一応こちらの申し込んだものに関してはね、最終面接受けさせていただくことになりまして、今週、まあ、今週というか来週というかね、次の多分、木曜日ぐらいかな、に、ちょっとお願いしようかなっていうところでメールはちょっと返信しておいたんですけども、まあ、一応土日休みのね、会社みたいだから、まあ、返信返ってくるのは明日かなとは思うんだけど、まあ、そんな感じで、私もようやく、ちょっと一歩進んだかなって、前はね、面接行って、二次面接進んだことなかったからね、これで、まあ、最終面接進んだということでね、もしかしたらこれでね、私の無職生活終わってしまうのかなみたいなところもありますけどね。よく最終面接っていうとさ、そのいつから来れますかとかさ、あとはね、年収どうしますかと、年収の調整だったりとか、あとはその部長とか社長とかとも一応顔合わせするとか、そういう、まあ、ほぼ入ってくださいと、その調整ですよぐらいの会社もあれば、そうじゃないところもあるよね。本当に もう一回面接みたいなところもあるから、どっちなんだろうなとはあるんだけど、まあちょっと希望を持ってね、あれだけダメだったのに、まあ取ってくれようとしているっていうところでね、本当にありがたいなっていうところで、ただ私今週もう一個面接があるのよ。何曜日だな、火曜日か、あさってに、おもちゃ業界のもう一個面接があるのよ。でこれもね、ちゃんと書類審査は通ってさ、面接してくれるってことになって、10月始まってるでしょ。ね、先週ずっと言ってたけどさ、ここまでの9月は助走だから、10月からどんどん形になっていくってね言ったでしょっていうところでね、その本名で始まるラジオもちゃんと配信されたし、で面接もね、今までもう9ヶ月で1個しかなかったところが10月に2つあんだから、もう始まってんなと思ってさ、でそんなんで10月ね、あさっておもちゃ業界面接あるんですけど、どうしようみたいな、でお前がどうしようって悩める立場になったんだなっていう、ね、ところなんだけど、まあそんなんで、まあわかんないけどね、この IT の方も全然合格って話じゃないんだけどっていうことかもしれないからさ、あまりその辺は考えないで、まあおもちゃ業界の面接終わって、でその時にもし聞かれたらね、聞かれたらっていうか、まあ、言った方がいいと思うんだけど、他にもちょっと受けてて最終面接まで行ってるところあるんですってちょっと言って、で調整してもらうかね、まあ早めに決断してもらうかっていう感じをちょっとアピールして、でその後その2日後ぐらいに多分 IT の方の、最終面接はあるから、そこでね、まあこういうところにも応募してお話ししてるんですっていうことは話して、まあどうしようかみたいなねところで、まあおもちゃ業界がね全く関係なく、もう帰り道、面接した帰り道にメール来てね、すいませんってね、今回ご縁ありませんでしたって来ちゃえば、もう IT 一本しかないわけなんだけどね。まあそんな感じで、少しお話進んでくるのかなと。お金もね、もう本当になくなってしまうところですから、まあこれで決まってくれると、あんまりねりっちゃんことりそな銀行にねお金を借りなくても大丈夫なのかなというところかなっていう感じですね。あと前にちょっと言ってました、友人に貸してたお金、あれちょっと返ってくるって話にちょっとなりまして、そこもちょっと助かるね感じになっておりますというところでございます。じゃあお便りをねちょっといくつかいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム隣のヒトロさん、パルさん、最終面接到達おめでとうございます。年内はこのまま行くかと思いましたが、もう一頑張りですね。お祈りメールにならないことをお祈りしています。あと白内藤さんのラジオも聞きました。聞いた感想としては時間の関係もあると思いますが、普段の童貞ネットに比べて追っかけられてる感がありましたね。でもこれはこれでラジオっぽくていいと思いました。並行してやるのは大変でしょうけど頑張ってくださいっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、最終面接行ったはいいけども、それがねお祈りメールになっちゃったら悲しいですから、なんとかね内定をいただいた上でどうするかなんていうね、そんな贅沢な選択肢ができればなぁと思うんだけどね。あとはラジオをね聞いてくれたっていうことでね、まあ感想としてはなんかちょっと追っかけられてる感がありましたねっていうのはねありましたけども、まあ実際緊張してね、なんか やんなきゃみたいな、で全然楽しめてない部分があったんでね、そこは2回3回とやっていくことでね、まあ今やってるラジオぐらい楽しめたらいいなとはねちょっと思っておりますというところですね。じゃああとお便りいただいております。ラジオネームこちらが698番さん、最終面接が決まったみたいですね。これやめようかな、いや読んどこう。最終面接が決まったみたいですね。鬼の首取ったようにざまあとか思ってるんだろうな。 でも玩具業界じゃないんだよね。 IT 業界？今までそんなことを話したことあった？玩具業界に行かないと数年して後悔してまた同じことを繰り返す。だから一度は玩具業界に就職しなければっておっしゃってましたよね。本当に言わなきゃいいのにね。パルさんって地味にビッグマウスですよね。すごく地味にですが、まあ IT 業界で頑張ってくださいなってお答えいただきました。ありがとうございます。まあ、軽くボディ着てたんでこれ読むのやめようかなって思っていたんですけどもね、ちょっと読んでしまいましたけども、まあ鬼の首取ったようにざまーとか思ってるんだろうなっていうねいう話だけどさ、あのそういう、まあ難しいね、思ってないと言ったら嘘だよそれはね、それはちゃんと正直に言ってくけど、でも思うのはなんかなんだろうね、その頭ごなしにさそんなんできるわけねえだろうとかさ、そんな甘いこと言ってんじゃねえよっていう人がいるじゃない。そういう人に対しては思うよやっぱり。だってこういう風に進んでいくっていうこともできるのにねえ、もう絶対できないよっていう風に決めつけて喋ってる人っているじゃない。だああいう人本当に俺は嫌でさ、でそういう人の声が結構強いじゃないね、頑張ってねとかっていう声ももちろんあるけど、そうじゃなくてやっぱりそういう否定するというか、何を根拠に言ってるんだろうって思うんだけど、でも俺は真に受けちゃうから、そういう人多いんだやっぱり。そういう人に対しては思うね、ざまーと。でもまあまあねって思うし、あとはね、まあ IT 業界今までそんなこと言ってたみたいなところだけど、まあただの IT じゃないですからね、アニメに絡んだところだから、まあ言ってたこととは全くあの変わらず絡める仕事だからってことで応募してますっていうところだよね。だからまあおもちゃもちろんそういう仕事行きたいなと思ってるけど、先週も話したんだけど、おもちゃは結構難しいのよ。元々の業界にいないとできないとか、あとはねやっぱしいろんな経験とかね、前にやってたことをつなげてじゃないと、スキルアップという感じでさ、あの転職するんだったら間口はあるんだけど、俺みたいな全く違うことをしてきた人間に関しては入りづらくて、だからアルバイトとかでもなんとか潜り込めたらなとはちょっと思っていたところはあるんだけど、一応その辺はまあアニメかおもちゃかに絡めればいいかなっていうところまではね、あの間口は広げて考えていたところでの今回のお話なんで、まあタイミング的にも環境的にも良かったのかなとは思ってます。だからあんまりそんなにブレてもないし、前から言ってることだし、でそのさ俺が絶対ここって言ってた時に、いやパルさんそれじゃちょっと間口狭すぎるからもうちょっと広げて考えたらとかさ、そういうアドバイスいただいて広げてるわけじゃない。それもねもちろん俺がいいと思ってるから広げてはいるんだけど、だそれでちゃんと問題なくねやってるわけなんでね、まあ大丈夫かなとは思ってますんで、まあいいですけどね。まあいろいろ言いたいことはありますし、お互いにねあると思うんですけども、まあそんな感じかなってところだね。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん、なんだよ IT 業界正社員かよ、おめでとう、前回の放送はフェイントかよ、まったくもうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。全然確定ではないけどもね、最終面接っていう段階ですけども、まあ、ここまで来たことなかったからね、それは素直にねありがたいなっていうところだね。あとはラジオネーム701番さん、反響すげえ、最終面接頑張ってねってね、お答えいただきました。ありがとうございます。頑張りますね。どういう気持ちで頑張ればいいか分かんないんだよね、やったことないから最終面接をね、どうなるんでしょうか。あとはラジオネーム702番さん、パルさん最終面接かよ、なんだよこれから借金生活ラジオが始まると思って楽しみにしてたのに、パルさんは妄想ダメ人間のトップエリートだろ、 IT 業界なんてつまらない仕事はやめて限界まで夢を追い続けようぜ、 諦めなければきっと夢は叶うよ。っていうかもうすでに限界なのかな。最終面接頑張ってねってお答えいただきました。ありがとうございます。いや、限界だよね。お金ないもん、本当に。だから、友達からお金を返してもらえれば、ギリギリ今月はクリアしていけるけど、来月末はマイナス確定なっちゃいますからね。なんで今月中に、まあ転職が決まれば、なんとか首の皮一枚ね、借金もせずに頑張れるかなと思うから。本当はね、ちょうどあの、引っ越しのね、タイミングでもあるから、まあ引っ越しもできたらなと思ったんだけど、さすがに今回は、今仕事決まっても、引っ越し難しいかなと思ってるからね。まあそんなんで、まあお金も少し貯めつつ、半年一年後ぐらいね、引っ越しができればなとはちょっと思ってますから、まあその辺も、ただね、やっぱりこの借金生活ラジオの方が面白いかなと思うんだよね。今週もリスナー銀行からさ、みたいな話の方が、個人的には面白いと思うんだけど、まあ残念ながらね、仕事の話をするみたいな、そんなラジオになるかもしれないですけどね。でも、前に派遣で働いてた時もさ、あんまり仕事の話ってしなかったよね。だから、まあ、今後も、そういう話はあんまり出ないのかなと思うけどね。ただやっぱり仕事してるしてないっていうのはね、聞いてる方としても、あいつ大丈夫かよっていうのがね、頭の片隅にありながら聞くのとね、あ、この人仕事してるから大丈夫、安心して聞こうっていうね、そういう気持ちがあったりするからね、その辺は少し違ってくるのかなと思います。あとはラジオネーム、711番さん、パルさんこんばんは。最終面接まで行けたということで、とりあえずはおめでとうございます。就職にこぎつけて、なんとか人並みの生活ができればいいですね。私は考え方がまるで後ろ向きで、人生に保険をかけ続けなければ安心できないたちなので、パルさんの生き方を羨ましいと思う反面、ものすごい危なっかしさを感じます。今後は社内でのダメ人間ぶりを聞けたらいいなと思います、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、まずはありがとうございますということでね、なんとかこれで就職こぎつけるとね、いいですね。で、俺の生活の仕方ね、まあハラハラするところあると思うんだけど、多分同じような性格の人でもハラハラすると思うんだよね。だから真逆の考えの人だったらハラハラどころじゃないよね。なんかなんなんだろうなっちゃうと思うんだけど、まあこれで少しね安心していただけるのかなと思うんでね。あとはもう会社入ってから、いや全然仕事を覚えらんなくてさとか、あとね、上司が10個も年下でさとかさ、そういう話になるのかなね。なんか面白い話がね、仕事の中でもあればお話もしていただいけたらなと思っておりますよ、というところで、あとこれもいただいてるからちょっと読むだけ読もうかな。こちらはね、私が面接行く前にちょっと読んでね、少し心の中にね留めておいたやつなんですけども、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ネット配信でラジオ聞いてもう一度ポッドキャストを聞き直した。言いたいことはいろいろあるんだけど、とりあえず一つだけ言わせてくれ。俺は世間体なんて全然気にしないから別にアルバイトでも問題ないって発言はもうこの際 OK として、パルさんがアニメ業界やおもちゃ業界の中途入社を諦めたのは、もともと関連した経歴がないとそもそも採用されないでも、業界の体質が閉鎖的だったわけでもなくて、パルさんが転職活動を始めるまでの動きと転職活動を始めてからの動きがあまりにも遅くて緩慢すぎたからだよ。それだけはどうか頭の隅っこにでも入れておいてくれ。転職エージェントで言われた失業から3ヶ月過ぎたら、3ヶ月過ぎた頃から再就職が難しくなるっていう話も思い出してくれ。もう過ぎてしまったことをいちいち後悔するのはきついし不毛だし無意味にすら思えるけど、その反省だけはちゃんとしておかないと、不動産業界の就職活動もおもちゃ業界のバイト採用も相当厳しいと思う。頑張ってくれって答えいただきました。ありがとうございます。これをね、 ちょっと片隅にね置き、それでちょっと面接はね受けたところがあります。やっぱり必要だったと思うの、その最初の半年ぐらいはね、時間として。だけどそれはやっぱり必要ではあるけども長いよね。本当はやっぱし本来は3ヶ月以内ぐらいでそういう面接とかにたどり着かないと厳しいっていう現実はあるかなと思うんだよね。もちろんそうじゃない場合もあるけど、そういうところも多いと思うから、だからそういうこともやっぱりちょっと考えてね、そういうなんかことを全く頭の中にない状態で面接受けたりとかするとなんかそういうの出ると思うんだよね。だからやっぱりちょっと動き出すのとかだったりとかね、そういうのも遅かったかななんて思っておくことでなんか違うのかなっていうのはあるので、あと現実的にもそういうのもあるので、今転職活動している方、まあ、聞いている人もいると思うんだけど、一応これ俺だけじゃなくて転職活動しているとか仕事辞めちゃったって人も一つね、心の片隅に置いといてもらうといいかなっていうことなので、まあそんな感じです。こういうのもね、他にもさ、みんなからアドバイスのねお便りとかいただいてたからさ、そういうのも結構見直して、それから面接行ったからね、皆さんのちょっとお力がね、私の中でね、ちゃんと残ってね、それを発揮できた結果最終面接行けたのかななんていうところもあるんでね、普通に参考になるお便り自分でコピペしてメール送って、それ歩きながら読んでたからね、なるほどと思ってね、まあ、そんな感じなんでね、本当に皆さんのご支援のおかげで、まあ少し進めてきてるのかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、あと、他にいただいてるお便り、ちょっと前に自営業、実家が自営業のお話ってちょっとしたんだけど、実家が自営業だとね、別にそこに生まれた息子としては家業を継ぐっていうのはあんまり考えないと、むしろ家業は継ぎたくないと思ってる人が多いんじゃないのかなってお話をちょっとしたんだけど、それに対するちょっとお便りをちょっといただいているので読みたいと思います。ラジオネーム682番さん、家業が自営業の話、自分も同じ環境だからよくわかる。気持ち的に継ぎたくないのと、自分で何かを成したい願望が邪魔してうまくいかない。ただ継いでしまってから、継いでしまってからもこの気持ちがくすぶっていると非常に苦しむというか、諦めきれず苦しんでいるっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。多分な、自営業の家庭に生まれた子はあると思うんだよな。なるべく自分で何かをねやりたいなって思うんだよね。自分発信で、自分がそこの視点でやりたいのに、でもレールは引かれてるじゃない。難しい、そこはね。レールを本当は作りたいんで、自分で。なんだけどっていう、その辺の葛藤があって。で、自分でレール作れるかもしれないって思ってるのにレールに乗っちゃうと苦しいんじゃよね。もうちょっと自分に合ったレールが作れたんじゃないかとかさ、そういうのがあって、ちょっと苦しんでいますっていうのは、まああるかと思うので、まあでもそういう人は副業だよね。趣味とか副業で、本来の仕事は家業をやって、それ以外の時間で何かその自分を表現できるというか、成し遂げられそうなことをやっていくっていうことしか、この苦しみから逃れることはできないのかなと、ちょっと思いましたっていう感じかな。あとはラジオネームさくらさん、めっちゃボディ食らってますね。前回放送の家が自営業の話、うちも自営業です。でも継ぐ気は全くないです。たった一度の人生だからやりたいことやってます。ただそれは生活の基盤があってからこそ、あってこそです。ラジオ的にはギリギリまで落ちてからの大逆転が面白いのですが、現実はどうなるやら。まずは最終面接を頑張りましょう。踏ん張るだけじゃ届かない高みへってね、答えてきました。ありがとうございます。そうだね、踏ん張るだけじゃね、ここは頑張るところね。ちょっと使い分けが難しいですけど、基本的には俺たちみたいなのね、 踏ん張るっていうことでね、現状維持なんとかしてればっていうところはあるんだけど、一歩先に行くためには踏ん張ってたんじゃね踏み出せないからね、ここは頑張るところだね。ちょっと頑張りたいね。まずは風邪を治せよってねところなんでね、風邪を治して面接したいなというところで、でラジオネームさくらさんもね、実家が自営業ということなんだけども、やっぱり継ぐ気はないと。だ、選択肢が2つあるもんね、継ぐと継がないっていうね選択肢が出てきて、そうすると、うん、やっぱり継がないって思う選択肢の方が強い人多いとは思うんだよね。まあそんなところでね、やっぱりたった一度の人生だから、やりたいことをやりたいということなんだよね。わかるね。だ、恵まれてるっちゃ本当に恵まれてるよね。自分がやりたいことをやって、それがうまくいけばいいし、うまくいかなかったら、すまん親父と、レール乗せてもらってもいいかなみたいなね。まあそういうぬるさはもしかしたら心の片隅にあるのかもしれないけど、それがあるからより挑戦できるというか、さらに一歩踏み出せるというかさ、本来いやなかなか冒険できないよねっていうことも、もう一歩踏み込んで冒険できるのはもしかしたらそういうねバックグラウンドがあるからなのかもしれないね。そういうところでは本当にありがたいなとは思ってますね。あと、ラジオネーム、転職の関係、赤字社員さん、パルさん、僕の悩みを聞いてください。上司に会社を辞めたい旨を伝えることができません。辞めたくて辞めたくて仕方がないのになかなか言えません。どうすれば言えますか。転職したいよ。お答えいただきました。ありがとうございます。言えないもんだよね。辞めたりするとさ、辞めた後だともっと上司にああいう風に言っときゃよかったなとかさ、あんな文句も言えたしね、えあんなこと言われたからあんな風に返したらよかったなとかさ、いろいろ後からは思うんだけど、実際その場にいるとね言えないよね。萎縮しちゃってるし、だから難しいけど、タイミングを見て辞めるっていうしかないよね。それはもう決断なっちゃうと思うけども、まだ転職活動をして決まっちゃえばさ、転職するしかないから、もう言わざるを得ないっていう、そういう状況を作るとか、そういうことかね。俺も前のね会社、ちょっとブラックだった頃の会社は、辞めるって言ったのはタイミング的には何とも言えないけど、やっぱりある程度のポジションにいたらさ、自分が抜けちゃうとやばいっていうのもあるじゃない。俺もその会社ではさ、ナンバー2というかさ、結構その管理をするような立場にいたからさ、俺が抜けちゃうのは結構やばいんじゃないかなとか思ったの。でもまあまあ引き継ぎもするし、俺がいなくなることでね、他の人が上がってその人がやるわけだし、まあ回るっちゃ回るんだけど、でもその時はいや俺抜けちゃったらやばいでしょって、俺しかできないような仕事こんだけあるんだけどとかってあるじゃん。そういうのはねやっぱちょっと脳裏をよぎっちゃうのかなと思うんで、ただ引き継ぎは十分に時間を使えばいいと思うんで、まあ、転職活動して転職決めて、で1ヶ月後に転職しますね。で1ヶ月間ね引き継ぎちゃんとしますね。もうこれで行くしかないよね。だって辞めたくて辞めたくて仕方ないところにいてもしょうがないじゃない。これから毎日8時間以上ね、多分辞めたくて辞めたくて仕方ないんだったらもっと会社にいるわけでしょ毎日。これをさ何年もやって、じゃあ何なんのって、何のために生まれてきたのって、辞めたくて辞めたくて仕方がない仕事をするために生まれてきたわけじゃないでしょということで、少しでもだったらいい環境にね行けるんだったら転職するしかないんじゃないのってね、無職の俺が言うのもあれだけど、そんなことちょっと思います。なんですごく勇気がいることかなと思うけども、まあ、転職活動するのがいいんじゃないかな。決めちゃえばね、決めちゃったらもう後には引けないからっていうところで自分を追い込むっていうのも一つかなと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととか、まだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。結構お便りはでも読めてるんじゃないですか、この調子でいけば。ただまだ俺喋りたいこと結構あるんだよなってねえ思うんだけど、ちょ早速ちょっとオナニーの話しようかね。ここじゃないと喋れないから、オナニーの話。どっちのオナニーの話する？今日二つ用意してんだけど、いつもよりねえ中身がいいじゃんっていうねところなんだけど、じゃあサクッとオナニーの話。一つ目、前にちょっと話したハコスコっていうやつ覚えてるかな？なんかそのゴーグルみたいなやつなんだけど、目に当ててさ、ゴーグルみたくして、そこにiPhone とかそのスマホをね挿して、だ大画面で目の前でスマホが見れるみたいな、そういうのがあるんだけど、今週さ iPhone の方でハメ撮りの動画を見つけてさ、ハメ撮りの動画を再生しながらそのハコスコで見たの、ベッドの上で。ちょっと疑似ハメ撮りみたいな感じになってさ、すげえなと思って、おすすめです。まあ、そんだけね。でもこれがね、もっとさすごい機械とかあるじゃない、そういうのをしてハメ撮りの動画見たらさ、ほんと自分がセックスしてるような感じになるよねって。しかもね、立体的だったりとか、それ専用で作ってればさ、もっと、もうあるかもしれないけども、ハメ撮りってだから、昔はね、ハメ撮りって嫌いだったの。なんか、画面のポジションも安定しないし、撮影してるやつのなんか、気分次第じゃない。揺れちゃったりとかしたりとかさ、見たいところが見えないとかあるけど、いや、疑似体験するにはやっぱし、ハメ撮り、いいなとは思うので、もし皆さんも、まあ普通のスマホでもいいよね。そのパソコン上でハメ撮りを見ても面白くないの。スマホで目の前にその動画を流しながらベッドの方行ってハメ撮り画像を見ると、あれあれれってならないと思うんだけど、まあそういう体験ね、いいかなと思います、というオナニーの話。もう一個、私オナニーなかなか早打ちができるんですけども、前にやった記録としては、全く立ってない状態から、測って、立たせて射精するまでの時間っていうのが、確か50秒ぐらいでやれたっていう記録を一回作ったことがあるの。で、しかもこれは、特にエロい画像とか、そういうのを見ないでっていう、すごい記録よ。みんなもちょっとやってみたらわかるけど、意外とできないから。だから何にもエロいものありませんと。普通にお風呂場とかに行きます。で、すっぱだかで、チンコも立ってませんと。じゃあ始めるぞっつって、スタートってなってからチンコを想像で、ね、いろんなエロいこと想像して、チンコ立ててそっからしごいて、射精すると。50秒。でも、もっと条件いろいろ整えたら、ただ、射精っていうことだけ考えればもっと早くできるんじゃないかなと思って、そこで今回はエロいものは見ます、そしてチンコも立ってない状況じゃなくて立ってる状況にしてからオナニーをすると、これ何秒できるかなと思って今週ちょっと測ったんですけど、記録は結構早くてね、35秒。どんだけ早漏なんだよって話なんだけど、まあ条件揃えばそのぐらいの数値はね、みんな出るかなと思うんですけど、ただこれ危ないのは冬場やんない方がいいと思うんだよね。結構疲れんのよ、もうなんか息切れしてるからさ。だから下手したら冬場のなんか脳卒中とかになっちゃうかもしんないからさ、脳梗塞とかよくわかんないけどさ。なんでやるなら今の時期ぐらいまで、寒くなる前までの方がいいかなと思うんだけど、ぜひ皆さん、私の記録、ね、立ってる状況で始めて35秒射精。ぜひ挑戦、ね、していただけたらと思いますんで。 まあ、ほんと100メートル走、200メートル走走った後ぐらいのね、息遣い、息切れしてましたからね、ちょっと怖いなと思うんですけども、まあそんなね、オナニーギネスブックに載っちゃうようなお話かな。じゃあ、あとは、そうね、他のお話、おっきいのもあるけど、全部言っちゃおうか。本当はオープニングの時にお話ししようかなと思っていたお話でもあるんだけど、私、お風呂場でね、半身浴しながら、スマホとかさ、いじったりとか、あとはタブレットを持ってったりとか、することがあるんですわ。で、まあ今週も、私持ってるタブレット、Nexus 7 の方をね、お風呂場持ってって、で、お風呂の浴槽の縁っていうのかな、あそこに立ててたの。で、この間ね、サービス始まった Amazon のプライムビデオでさ、孤独のグルメでもね、見てないやつ見ようかなと思って。で、再生して見てたの、ここ最近。で、今回も、その浴槽の縁にね、タブレット置いて、じゃあお風呂入ろと思って足を上げて、お風呂の浴槽に足をね、入れようとしたところ、その足がタブレットにぶつかってしまいましてね、ドボンですよ。私のNexus 7が水没するっていう悲しい事件であって、普通にドボンとして、ドボボボボボボってね、おい、やべえと思って、ちょっと呆然としてたけども、いや、呆然としてる場合じゃないと思ってね、すぐに取り上げて。で、いや、これダメだろうとか思うんだけど、一応水を拭いて、で、ちょっと結構振るってね、振るって USB の差し込み口とかもあるからさ、そっから水とか出ねえかなと思って、ブンブン振るってさ、意外と水出るんだよね。やっべえなと思って、ガンガン振ってさ、もう水出なくなったからと思って、どうかなと思ったら、画面映ってんの。あれ画面映ってんじゃんと思うんだけど、なんか再起動し始めて、なんかファイルを展開してますね。いやいやいやと。で、しかも、パル内藤でログインしてる画面だったのに、ゲストでログインしますって出たりとかさ、もうバグってきてんの。これやばいかなと思ってさ。でもまあ、1日2日ちょっと寝かしておいて、また起動したらね、いけるかなと思って。で、一応放置しておいたの。で、次の日か。電源入れたら、普通に動く。すごいねと思って。で、その後も、タブレットで動画とかも見れたし、問題なかったんでね、いや、ほんと、震えましたけどもね。まあ、古いタブレットだからね、雑に扱ってもいいかなと思ってた節もあってってのは、あるんだけど。でも実際水没しちゃうとね、おーって思うから、iPhone とかもね、持ってって、ちょっといじってた時もあったから、いや、これは、やっぱりダメなんだなと思って、ね、まあ、今回の事件でね、その辺も注意ができるようになったかな、ということで。まあ、無事、Nexus 7に関してはね、なんだろう、耐水性とかゼロだと思うんだけどね。まあ、大丈夫だったんで、ということでね。まあ、皆さんもお気をつけください、っていうことだね。で、あと、孤独のグルメ、なんだけども、また新しい、ね、放送が、シーズン5、始まったみたいで。で、俺ちょっと思ったんだけど、まあ、孤独のグルメ俺、ちょこちょこしか見てないの。飛ばし飛ばしで。なんだけど、思うのは、なんか昔よく流行ったサウンドノベルってあるじゃない、ゲームで。俺が好きだった街とかさ、426、渋谷、ね、とか好きだったんだけど、なんか一コマ一コマが、サウンドノベルの画面みたいな感じだなって感じて。で、ナレーションとかね、そういうのもサウンドノベルのなんかテキストみたいな語り口調だなとかって思ったりしてさ、だからなんか見ててなんか懐かしいというか面白いというかそういう気持ちになるのかなと思って、まあ、そんなことをちょっと思いましたって感じかね。じゃあ、あとはお便り読もうか。多分いっぱい溜まってる気がするんですけど、読めるかわかりませんけども読んでいきたいと思います。ラジオネーム714番さん、パル内藤さん、こんばんは。実名ラジオを拝聴しました。童貞ネットアットネットラジオよりも声のトーンが高くていいと思いました。 しかし内容は同点ネットの内容からパンチの効いた部分を取り除いた感じで、はっきり言って微妙でした。やはりオナニー、女性バッシング、無職、子供じみた言い訳、ボディーブローのお便りなど、パルさんを象徴するエッセンスがないと印象に残りません。パルさんのラジオの良さは救いようのないくらいのダメで情けないパーソナリティだけど、それでも変なこだわりを捨てずに、バッシングにもへこたれず、明るい能天気に生きている様が人々を引きつけているんだと思います。本名を晒しているからといって自分の持ち味を殺してしまうのはどうかと思います。やるからにはいっそ一般的な常識から突き抜けたラジオをやってください。プロを目指すならなおのこと、名前を売らなきゃならないし、炎上するぐらい思いっきりやった方がいいと思いますよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあこれはね、あると思う。まあ良かったところもね、あるっていうことで、声のトーンが高くてね、より良かったとかね、テンションちょっと高めにねやるっていうことは、まあ一ついいことかなとは思ってるんで、まあ継続していきたいと思うんですけど、ただやっぱり自分の武器というかね、そういうのを全部捨てちゃってるよねって、まあそこはどうなのってところなんだけど、難しいなーって本当にラジオそのね新しいの始める前にも思ったんだけど、で結局全部なくした時に残ったものっていうのはネガティブとか、あと不健康とかさ、そういうぐらいしか残んなくて、あとはいつもの踏んだり蹴ったりの話だから、ここで攻めるしかなくてさ、だこれがどんだけそのなんか鋭いものになっていくのかっていうのをもう見ていただくしかないのかなって思うんだよね。無理だもん、オナニーとか女性バッシングとか無職とか子供じみた言い訳とかねえ、それこそあとボディーブローのお便り来たってさ、そんな読めないよ普通は。で基本的には番組がね、なるべくやりやすいようにお便りも選ぶだろうからさ、何でもかんでも選んでるようなこのラジオみたいなのはちょっと難しいかなと思うんでね。まあ、そんな感じ。でもでも、楽しく聞いていただけるような、少し表パルナイトになってしまうかもしれないけども、それでもね、ライトな感じをね、パルさんが、こうやったらライトなんだろうなって思っている像ね、っていうのがあのラジオの俺だからさ。そこをニヤニヤしながらね、全然お前それ大丈夫じゃねえこと言ってるぞみたいなのもあるかもしんないからね、そういうのを楽しんでいただけるといいかなと思います。あとはラジオネーム715番さん、プレステージ夏祭り2015ぐしょ濡れアイランドという AV を見ながら2つ目の動画に入ったところの BGM が童貞ネットの BGM でした。そこからパルさんの顔が頭から離れなくなり、パル顔を思い浮かべながらフィニッシュする羽目になりました。どうしてくれるんですかっていうね、お便りきました。ありがとうございます。ホモかなね、俺の顔を思い浮かべながらフィニッシュするっていうね、なかなかのホモっぷりなんですけども、まあ見てるね、AV に関してはプレステージ夏祭り2015ぐしょ濡れアイランドだからね、まあ、完全にホモではないんですけどもね、両党かなっていう、ね、ところありますけど、 BGM はな、この BGM フリーの BGM だからね、まあ、ところ、いろんなところで使ってるんでしょうよ。俺も結構有名な YouTuber のね、動画とか見てると、あ、同じ BGM 使ってるみたいな、ありますから。そういう時はね、なんかね、見てらんなくなるのはね、正直ありますんでね。すいません。なんか、私のね、顔を思い出させるような、ちょっとパブロフの犬的なね、この動画が流れ、ね、この音楽が流れると、俺の映像がね、頭に浮かぶっていう、ありますから。俺も、ね、プレステージ夏祭り2015ぐしょ濡れアイランドをね見たら、急に独り言喋るかもしんないからね、さあやってまいりましたですね、今日のコーナーはみたいなあるかもしんないからね、気をつけたいと思うけども、ちょっと見たいね。皆さんもこの AV 見てね、どうなるか、 BGM 聞いた時に、でみんなも俺の顔を多分まあわかると思うんだよね、今回の件もあるし、本名分かったりとかして俺の顔とかも見たでしょ大体の人が。そしたら浮かぶかもね、良くないねって。どうなるのか、ぜひ皆さん実験していただけるといいかなと思います。 あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、正社員になると副業規定があるから、こういうアマチュアのネットラジオならいいけど、事務所所属して芸能活動の是非は会社によるだろうね。多分うちの会社だと無理だと思うな。面接の最後の質問とかでその辺を聞いてみるのもいいかもねって答えてきました。ありがとうございます。そうだね、副業規定ってのあるからね。その特にだから公務員とかだとね、本当に副業規定とかもあるし、大きな会社とかになってくると、まあそういうところもあるからね。ただまあお金が発生しないことであれば副業にはならないわけだから、まあ、ギリギリまで趣味を、まあ、極めるっていうのはいいと思うけど、そこの分岐点だよね。その時にどうするかっていうのが出てくると思うけど、まあなんとも言えないよね。例えば、個人事業主とかの登録をしたらもう副業っていう風にね、やっぱしなっちゃうんであれば、それはできないだろうから、まあ本当フリーランスっていうか、もうそういうのも何もやんないでね、普通に個人でやるっていう感じで、でお金も基本的には多少のね、例えばサーバーレンタルしてるからさ、その分ちょっとしたお小遣いが発生するぐらいだったら、まあ多めに見てくれるのかもしれないけども、がっつりとね収入っていう感じになっちゃう、税金とかの対象とかさなっちゃうレベルで稼いだりすると問題あるかなと思うからね、その辺は何とも言えんけども。で面接の最後でね、そういう質問したらどうかなっていうところなんだけど、でも逆になんかもう怖くて言えないよね。それを言って、あ、じゃあダメっすって言われた瞬間の絶望があるから、まあお金稼いでないからね、言う必要もないのかなみたいな、わかりませんけどね。まあその辺はちょっと考えたいね、今度の面接までに考えたいと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム717番さん、お、今日は割とうまく話つなぎながら効率よくお便り消化できてるやん、いいよいいよってね、お便りできました。ありがとうございます。いや本当お便りをね、いつもはさ順番にお便り読むからさ、もう一つのお話の流れで続けて読めるようなところでもバラバラで読んだりするからさ、まとまりがなかったりするんだけど、今回はちゃんとね、始まる前にジャンルに分けてねお便り整理しましたから、それで少しは効率よくできてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム718番さん、最終面接まで行って落とされて資金繰りがショートするシナリオは最高なんだかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや最低なんだかっていうねところだよな。いやわね、基本みんなの多分イメージ、最終面接ってさほぼ確定でしょ。俺の中でもそういうイメージなんだけど、これがうまくいかないみたいな。そしてね、同じ週にやるおもちゃの面接に関しても落ちて、結局どうにもならんみたいな。最高でしょ本当に。いやーやだな、その最高のシナリオはちょっと避けたいね。なんとかうまくいきたいね。まあそんなね、でもわかんないからな、神様ってさ結構いいタイミングでいいネタをさ引っ張ってくるじゃない。怖いですね本当にね。そういう時にね心折れちゃうからね、折れないようにそういうねパターンも想定してね、これからを生きていきたいと思います。ありがとうございます。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。今度やるガッキー主演のドラマの CM 見ましたか？ガッキーが銀髪のカツラをかぶってコスプレものの AV みたいでぐー興奮するんですけど。あと16ちゃんの新しい CM のガッキー見ましたか？ポニテとショートカットのムチッとしたガッキーが出てぐー興奮するんですけど。うわー、ガッキースーハースーハークンカクンカ、ガッキー最強伝説は未だ衰えず、ガッキーの飼っているイグアナペロペロしたいよっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。一部ねちょっとおかしいね、クンカクンカクンカスーハースーハーみたいな出てましたけどもね、ガッキーの CM いいね。ガッキーの CM って当たり外れがめっちゃ多いと思うんだけど、 この16茶の CM、当たりだね。ちょっとね、しかもね、ガッキーね、ムチッとしてんだよね。あれが、多分、皆さん、ガリガリの女は好きじゃないとかっていう人にも受け入れられるし、さらにガッキーというね、完璧なスタイルかなと思いますね、ほんと。あとは、今度のね、新しいドラマ。ガッキーがカツラを被ってね、銀髪の。で、まあ、コスプレものの AV みたいに見えると。ね、興奮すると。そういう風に見たら興奮するかもね。これは、AV のね、コスプレものの AV の最初の序章、始まりのインタビューみたいな。っていう想定でドラマ見てると。ね、この後あんのかなみたいな。とか、1時間ドラマ見た後、ね、放送だとできないことを、この後やってんのかなみたいな。ね、新しい見方かなって思いますけどね。ほんと、ガッキー。もう、いい年になってきたんだけどね。未だに俺の中でも、まあ、トップをね、君臨してるからね。素晴らしい人だなとね、思いますね。あとは、ラジオネーム山猫舞台さん。パルさんこんばんは。本名のラジオ聞きましたよ。まあ賛否両論ありますが、意外にあっさりとした内容のラジオになってましたね。地上波で流すことを考慮すれば、あれくらいの内容が万人受けなのかなって思いました。出だしとすれば上々だと思いました。あと一つ気になったのが、働きながら副業でラジオって言ってましたが、働きながらラジオやる時間があるないの話ではなく、まともな会社であれば副業を認めてない会社が多いのではないでしょうか。お金が発生するような副業ラジオやりたいならサラリーマンはやばい気がしますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。やっぱりその副業関係、ちゃんとしたサラリーマンだとやばいのかもね。俺がそんな大きな会社で勤めたことがないからね、わからないところもあるんでしょうけど、今回もそんなに上場してるわけではないから大丈夫かなと思うんだけどね。まあその辺は、あとは収入にはなってないからね、全く。それを副業と呼ぶのか呼ばないのかがちょっとわからないんですけどもね。でも逆に事務所からね、パル君今度この仕事あるんだけどどうかなって、ギャラは出るんですかって、あ、ギャラ出るよ、結構いいギャラもらえるんだよって、やってみないっす、あ、やりますけどギャラは不要ですみたいな。いや、ダメだな、それもな。なんとも言えないけどね。まあ、もちろん、ね、問題がないようにちょっとうまくやりたいと思いますけどね。どうなることでしょうかね。で、ラジオ自体は、まあ、あんな感じでしょうと。ね、万人受けするような感じで、地上波で流すことを想定してやるんだったら、あんな感じかねっていうところでね。まあ、そこそこ良かったんじゃないですかっていうことでね。まあ、これからも、もうちょっとね、面白くできるようにね、頑張りたいと思います。あとはラジオネーム、ボディーブロー田中さん。パルさんチース。就職活動少し進んでいるみたいですね。10ヶ月ぐらい、俺も無職したいな。仕事辞めるにしても、普通次見つけてからなのに、パルさんぶっ飛んでるよな。マジパネーっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあ、そうね。それなりにね、当たりをつけるというかさ、次せめてどういう業界にしたいなとかね、そのぐらいは考えたりとか、まあ、調べて面接受けたりとか、エントリーシートをね、応募したりとかさ、そういうのをちょこちょこしながらね、まあ、辞めるなりなんなりあると思うけど、俺辞めてからだからね、その自分の人生を見直すってね、ちょっとどうかなって思いますけども、まあ俺みたいな性格のやつはね、そうでもしないとちょっとやっていけないところがあってね、仕事をしながら他のことを考えるのがね、難しくて、新しいことがね、なんでこんなになっちゃいましたけどね。まあ、ぜひもし転職したい人いたらね、俺みたいな方法もありますし、まあ、これが多分一番ぶっ飛んだ転職の仕方かなと思うね。なんだろう、真っ当な道に行きたいと思っている人の転職の仕方として俺が一番ぶっ飛んでる気はするよ、ね、だってこのままなんか適当に生きていこうっていう諦めてるわけでもなくて、普通に転職をしようと思ってる人だからね、俺もね。そうするとまあ結構すごいなって思うんだけどね。 これがうまく転職ね結びつけば、まあ皆さんもぜひこういうルートもあるんだなっていうことがわかると思いますし、ただ本来であれば普通に仕事しながら転職をね活動するのが一番いいかなと思いますんでね、まあ皆さんはそっちの道で転職活動していただいた方がいいかと思います。まあそんな感じかな。じゃああとはお便りいただいてます。ラジオネームたまむしさん、パルさんこんにちは。最終面接おめでとうございます。もう内定取ったような空気感になってますが、ここからが本番ですよ。気を引き締めて頑張ってくださいね。ラジオやめないでくださいねっていう答えいただきました。ありがとうございます。そうね、もう内定取ったような空気感ね、これが一番いかんのよね。決まってないからね。ただちょっとそういう気持ちになってしまう部分は正直あるので、ちゃんと引き締めてね最終面接臨みたいと。結局最終面接に社長が来たりとかしてね、で社長がいやこいつちょっと生理的に無理だわってなったら、普通の最終面接の時だとしても落ちるわけだからね。なのでそこはちょっと引き締めて最終面接も同じようにね臨みたいとね思いますんで、で仕事が受かっても落ちてもね、ラジオの方はもう少しだけ続くと思いますんでね、頑張りたいと思っております。じゃあそんな感じで、あとお便りいただいてるんだけど、どうしよう、時間が結構来てしまったので今日この辺かな。他にも喋りたい、あ、一個あるんだけど、なるべく早めに喋ればよかったな。一個だけ、じゃあ、ラジオネーム681番さん、先週俺が読んだお便りで読めなかった漢字と間違ってた漢字があって、それを指摘していただいたんですけども、一つ読めなかったのがのれんに腕押し、あと、親がラジオを聞いたら卒倒するですっていうねお答えできました。ありがとうございます。多分先週まずのれんが読めなかったね、皆さん受験生の皆さん、これはのれんに腕押しです、ね、知ってるわってね、お前以外みんな知ってるわって話だと思うんだけど、あとは親がねこのね童貞ネットのラジオ聞いたら、俺先週即答するって言ったんだけど、即答ではございません、卒倒です。知っとるわってねみんなね、すいません、私ずっと即答だと思い込んでたね。即答ってさ、パッと言葉で聞くとさ結構飛んでるからさ、卒倒って言われてもさ即答に聞こえちゃったりするところもあるじゃん。いやねえよっていうねところあるけど、皆さん間違いないで、卒倒するだからね、卒業の卒で倒れるって書いて卒倒、受験生の皆さんはねこれで覚えてください、ね、あ、パルさん間違ってたなってね、あれは卒倒だよって覚えてくれれば、もしかしたらね国語のね、テストの時出るかもしれませんからね、そんなの覚えておいてくださいというちょっと訂正をしておきたかったっていうことです。じゃあそんな感じかな。もっとお便りいただいてて読めるのもいっぱいあるんだけど、時間考えちゃうとなーと思うので、お便りだけ読みましょうか。特に俺の感想とかなしでちょっと読めるだけ読みます。ラジオネーム662番さん、来月からのパルさんの生活を想像するとワクワクします。いよいよ借金生活編の始まりですね。どこまで妥協せずに今の生活を満喫できるか、まさにチキンレースですね。こうなったら限度額まで借金して、それを全部スロットで溶かして闇金に手を出して落ちていくという牛島くんばりのハードな人生実況放送ラジオを期待しますっていうね、お便りできました。ありがとうございます。あと他にもお便り、ラジオネーム689番さん、そろそろ誕生日がやってきますね。誕生日になったらパルさん待望の風俗レポ会になると聞いて書き込みします。貧乏なパルさんには風俗は贅沢なんて言いませんよ。亀有にかぐや姫という激安店がありますよ。どんなモンスターハウスなのかぜひレポお願いします。 2000円だって。やったねタエちゃん、お財布にも優しいねっていうお便りできました。ありがとうございます。いやー、やったねタエちゃん、家族が増えるねじゃねえぞっていう話なんだけど、すいません、わかる人だけね、わかっていただければと思うんだけど、風俗ね行かないといけないですからね。まあでもなんかソープ、ちょっとね悩んでんの。あのデリヘルとかでも粘膜の絡み合いあるからいいかなと思ってんだけど、なんでソープじゃなくてデリヘルに格下げしようかなって思ってるかっていうと、ソープってお風呂屋さんじゃない、一応ね。お風呂屋さんってことはさ、髪の毛洗ったりすんのかなって思って、もう挿入する挿入次第の問題じゃないの、髪の毛を洗うのか洗わないのかの問題になってんの今。洗うんだとさ、もう俺のこの奇跡のスタイリングが崩れるわけじゃん。それが嫌なんだよね。だからソープじゃないかなみたいな、デリヘルかなみたいな、ちょっとその辺悩んでます。でもなんとかね、誕生日迎えちゃったらね、行くしかないと思うんで、でもわかんないから、彼女できるかもしんないから、10月流れ来てるしっていうね、ところでもしかしたらね、風俗行かないで済むかもしれないですね。あとはラジオネーム695番さ、この先数十年間続くであろう労働は人生において大きなウエイトを占めるのだから、好きなことを仕事にしたい、人生一度きりなのだから今しかできないことをやりたい、そのようにおっしゃってこの1年を過ごしていたと記憶していますが、随分とお粗末だなというのが一リスナーとしての率直な印象です。今後はバイトでも構わないということですが、病気や怪我に見舞われた場合のこと、さらには老後のことを考えてますか。またパルさんの言う今しかできないことも、楽な道ばかり選んでいるとできることイコール選択肢、自体が徐々に限られてくると思いますよ。自由とは同時に責任を伴うものです。後悔なさいませんように。乱文失礼いたしました。今後の ご多幸をお祈りしています。お答えできました。ありがとうございます。いやー、そんなねお答えいただきまして、まあいろいろとね私も言ってきたところもありますし、でそれにね伴ったことをやっていこうということで行動したつもりではあるけども、まあお粗末だなというところがね、やはり聞いている人には伝わってる部分としては大きいのかなと思うんですけども、まあなんとか頑張りたいと思ってます。後悔ないようにね。でまあこれからの人生のリスクとかもいろいろ考えないとねいけない年ではあるからね、まあ、ここでちゃんとして正社員とかになれればね、その辺も解消できるかなと思うので、そういうところにね期待して生きていきたいと思います。じゃあそんな感じで他にもいっぱい情報をいただいたんですけども、これは来週にとっておきましょうかね。来週はね、そんなんで他にも、面接ね、おもちゃの面接行く話とか、最終面接した話とか、もしかしたらね、本名でやってるラジオの方の収録とかすればね、その話とか、まあ話すことは多分いっぱいあるのかなというところで、まあやりましょう。来週も、来週は10月の5日日曜日、また23時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いていただけたらと思います。なんか今日もずっと鼻声でね、申し訳なかったなと思って、喋っててもキレもなくなってくるからね、鼻声で。なんかそっちに気になっちゃってね。なんでまず風邪を治すのもね、一つかなってところだね。まあ、そんなわけで、ぜひ皆さん、この童貞ネットももちろんですけども、レディオ365で始まりました、ネガティブ人間改造計画。こちらね、本名でやってますから、ぜひこちらも聞いていただいて、いいねボタンを連打してもらって、そちらのラジオ宛てにお便りもねいただけたら嬉しいなと思います。まあ、そんな感じで、ぜひそちらはね、18禁とかではないので、ご家族揃って聞けるラジオになっておりますのでね、皆さん、まあおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんで子供たち親戚ね、おいっ子めいっ子全員集めてね、 それで聞いていただいても大丈夫かなと。ね。で、聞いた後で、なんでお前こんなラジオ聞いてんだって。お前のなんか性格疑うわってなったら申し訳ないけども、まあ大丈夫でしょう。ね。一般的な大丈夫なお話になってるかなと思いますんでね。ぜひ、ちょっと聞いていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じで、ね、今日もずーっと喋ってましたけどね。本当はまだ喋ることがあったんで、それは来週にしますんで。お便りがね、まあいっぱい今回ちょっといただきましたんでね。まあ来週からは、まあまあ大丈夫かなと思いますんで、いつも通りまたやっていきたいと思います。では、今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。